皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。2020年1月8日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はアメリカ属国政策の破綻というお話です。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。サクソバンクってヨーロッパに銀行があるんですけども、ここが毎年こう予測を出すんですね。で、2020年の予測っていう話でですね、非常に興味深いものが出たんですよ。まずヨーロッパは崩壊すると、イギリスに続いてもう一国とか離脱したらもうそれ崩壊だろうと。それからそのドルは暴落すると。で、そしてアメリカ大統領選挙はエリザベス・ウォーレンが、民主党のですね、トランプに圧勝するだろうという、まあそういう予測なんですね。非常に興味深くてですね、一つはこのまま、イラク戦争、イラン戦争がですね、大統領の2期目まで持ち越しになると。で、最終的な相場の破綻がそれまで持ち越しになるということになると、まあトランプはなんとか勝つじゃないでしょうかね。しかしイラン戦争がですね、まあ終わると、もう終わるといろんな終わり方があるんですよね。アメリカが本当に尻尾巻いて全部撤退するっていう形からですね、あるいはその核ミサイルまでその飛び交うような形になるのか、あるいはまあ誰かが仲裁をしてですね、ロシアが出てきてみんな引けと言って終わりになるのか。まあ、どっちにしろですね。まあ、この戦いアメリカの、まあ、米軍の撤退ってことになりますよね。そして、親米諸国が投げ出されるという、ソビエトの、まあ、ワルシャワ条約機構の崩壊みたいなこと、そんな状況になってくるんで、これドル完全に暴落ですよね。で、そうなってくると、要するにこのトランプの支持基盤って中小企業、の人たちだし、あとやっぱりこの富裕層ですよね。富裕層が蒸発しちゃうわけですよ。アメリカだけじゃなくて全世界が、不良債権の山と債務不履行の山になってきますよね。そうすると通常のなんか経済の運営で次を運営することってことは全く不可能で、まあできるかできないかニューディールみたいなことを始めるしかないわけですね。そうすると、まあ富裕層からは税金取り立てようと。で、なんですね、貧しい人たち、中産階級以下を大事にしようと。まあ、トランプ以上にそれを強く言ってる。さらにその金融とウォール街の間の癒着ですよね。これを厳しく非難しているウォーレンが主張する可能性は大いにありますよね。で、ウォーレンも外交はですね、みんなのための外交と言っていて、米軍の撤退言ってますから、まあ、ウォーレンが大統領になってもトランプとあまり、まあ、方向性には変わりはないと思うんですね。やる方向性について。で、一つ言えることは、もはや富裕層だとか、アメリカ戦争屋の利益を代表する大統領は出てこないってことですね。もう政治的に完全に葬られた存在ってことですね。関東軍みたいなものはもう消滅だということですね。それだけはっきりしたと思うんですね。ですから、まあ、サクソバンクのその予測面白くてですね。いや、それはウォーレンが勝ったら、まあ私はだからそのトランプは2期目なんとかやって、で、その次に、ウォーレンより若い、オカシオ・コルテスたちが出てくるんじゃないかと思ってたんですが、4年繰り上がると。4年繰り上がると相当本格的に行きますよね。1982年ぐらいから、始まったウォール街、による、まあ、国際金融の運営っていうものは、もう完全に終了しますよね。だその上に乗っかってる経済は何も終了で、だからその、貿易と金融がリンクして、貿易、金融、それから投資が世界中リンクするっていう時代も、もうこれで本当に終了することになりますね。そうすると多分ものすごく多くの人たちが失業することになるし、倒産失業は数知れずってことになるし、今までのこの、まあ財産もですね、財産でなくなるものがたくさん出てくるし、生きるっていうことそのものもすごく大変なことになってくる国がたくさんあるだろうし、で、そこで、要するに、 もともとですね、困難な状況の中でみんなが助け合って国を作ってた国は助け合いが広がるでしょうけども、もともと殺し合いと征服によって生まれてきた国っていうのは、一つ間違うとそこで殺戮の嵐になる可能性がありますよね。中国なんかもですね、もう今ですら経済金融も限界を超えちゃってるんですけども、まあアメリカが潰れてったらもう中国も共産党も終わりで、それ以上にですね、中国国内の人たちがちゃんと飯を食えるようにな、食えるんだろうかという、その不安も、まあ出てきますよね。だからまあいろんな意味でここは最終的なその結論っていうのは、一つ間違えばよほど悲惨なことになると思わざるを得ないわけですが、まあ最後のところでなんかね、世界が提携するかどうかわかりませんが、まあ、いずれにしろこの金ですね。金が世界の絆であるということで、この30年、40年世界へ回ってきて、金が唯一の絆になってたと、ね、いうことでやったんですが、まあそれは、まあ終了するんだな、ということですね。それでその、まあ中東の戦争ですけども、まあ皆さんご存知の通り、もうあれはその、イランのソレイマニとですね、あと、まあ、いろんな連中、イシスだとか、アルカイダだとか、アメリカの戦争やイスラエルがするんでですね、まあ、とにかく混乱を長引かせて、まあ、それで金を踏んだくるっていうことでずっとやってたわけですよね。まあ、それ今の日の方は、まあ、抵抗の英雄ですからね。まあ、それは、すごい、人気は当然あるわけですけども、まあ、やっぱ関東軍みたいなところがありましてですね、要するに予算をちゃんと取ってこないと回らないわけでありますから、まあなんかその金儲けの道具なみたいな部分があるわけですね、イラクのあの混乱状況っていうのは。で、同時にその、そういうことだから、本当は敵も味方もないわけですよ。みんなでその金儲けやってるわけだから、まさかあそこでアメリカ軍がですね、本当にイランから攻撃されるとは思ってないと思うんですね。だってイラン革命防衛隊の司令官がソレイマニだったわけですから。でもそれは本当に攻撃するってことで、イランがその中距離弾道ミサイルを続々こう、倉庫から出してきて並べ始めたわけですよね。で、サウジに、イランがそのミサイルとドローンを攻撃したときは、ドローンとミサイルが飛んでくることすら気がつかなかったわけですね。それはもう大パニックですね、アメリカの戦争屋の方はね。だからもう早々に、その、ワシントンの方は、まだいろって言うんだけども、まあ現場がですね、早々に帰るっていうわけで、海兵隊がもう帰り始めたわけですよね。まあそりゃそうだよね。なワシントンの意地に付き合ってたら全滅しちゃいますからね。インパール作戦みたいになっちゃうわけですからね。本当に。そりゃ帰るわね。もともとだからその、狙われないと思って、あんなに無防備にたくさん基地作ってるわけでしょ。イラク国内に。それから、近隣諸国もそうですよね。本格的になんか、アメリカ軍は空襲されないという前提があるから、あんな風に、無防備にたくさんあちこち基地作ってるわけで、これが今日にもですね、ミサイルが飛んでくるということだったら、これ、話全然別ですよね。だからもう、あの辺の親米諸国なんてのはもう、パニックを通り越したものがありますよね。凍結状態ですよね。ハドソン研究所のレポートもなんか非常に面白いですよね。いや、ロシアのあの最新型の、飛行機から発射するミサイルって、極超音速ミサイルって、マッハ27で飛ぶって書いてありますよね。マッハ27で飛んで、アメリカ大陸まで30分で届くんだと。で、これから守る方法はアメリカには今ないんだと。だから宇宙にセンサーを上げて、まあ、打ち上げたのはできるだけ早く探知するようにしてんだけども、要するにこのマッハ27のミサイルから守る方法はないって、あのレポート書いてありますよね。すごいね、やっぱりこれだよね。だから結局やっぱりロシアが強いんですよ。ロシアが全部仕切るわけですよ。だからトランプは非常に現実的で、ロシアと組んでですね、米軍撤退させると一番いい戦略ですよね。一番まともな戦略ですよね。で、ちょっと、しかし今回はその、なんて言いますかな、それ今一緒の影響力っていうのがあまりにも大きいから、それは米軍だけの撤退じゃ済まなくて、アメリカ人も、それからイスラエル国民もですね、あるいは場合によってフランス、ドイツ、イギリス人も、そうそうこう、中東から退散する必要があるだろうし、それからもうあれ、イスラム教っていうのは国境を越えて広がりますから、アメリカの中にもイスラム教徒たくさんいるわけだから、それはイスラム教徒のですね、殉教攻撃、ジハード攻撃始まったら、それはすごいですよね。でもあれ、あの勢いだったらやるでしょう、あちこちで。 止める力は働かないですよね。そうするとパニック起きますよね。だからキリスト教、ユダヤ教陣営ってのはね、完全にパニックに陥るじゃないですか。だからそれはなんか言ってみればトランプの思惑をはるかに超えたものが起きてくるんでしょうね。それを止める方法はないんじゃないですか。軍隊だったら、まあね、こう、ある種官僚機構だから抑えはあるかもしれないけども、大衆がですね、命を捧げて殉教すると言って飛び出してきた場合に、それ止める方法って多分ないですよね。だからまあパンドラの箱を開けちゃったということなんでしょうね、今回の話はね。で、そうなってくるとですね、今回もその面白いって言っちゃ怒られちゃいますけど、興味深いと思うのはですね、アメリカがそのソレイマニ氏を攻撃するときに、まあ事前に日本にもヨーロッパにも行ってなかったってことですよね。だからもういわゆる同盟軍だとか、多国籍軍なんてものの発想はないわけですよ。だいたい NATO だってですね、手段的自衛権の行使については明言してませんもんね。だからアメリカが攻撃したら直ちに助け立ちに行くなんてことは一言も言ってないわけですよ。ヨーロッパやトルコはね、トルコなんかどっちついてるのかよくわかんない国ですよね、正直なこと言って。だからそうすると、まあなんか事態が悪化した場合にはですね、それこそ収拾のつかないことになってきて、まあだからみんな帰るだわね、死にたくないですからね、みんなね。だからもう早々に帰ると、危なければ帰ると、守れないんだから帰るしかないと。ロシアが最強の武器持ってんだから、ロシアの顔色を見てですね、ロシアに撃たれそうだったらですね、さっさと帰ると、まあ言うことなんでしょ、正直言って。まあそれが世界の現実なんだと思うんですよね。まあ本当にすごいと思って、でもやっぱりここまでトランプ一期目で来たっていうことですよね。だってトランプになる前はイシスがはびこってたしさ、それからなんか変な戦争屋が世界中でね、北朝鮮も後ろからつついて戦争させようとやってたしね、CIA がくっついちゃっててさ、あれ、日本もそうですけどね、えらいことになってたわけで、まあよく4年間でですね、まだ3年ですけどね、ここまでひっくり返ってきましたよね。ものすごい馬力だと思いますね。だからまあ、本当にこの戦争の裏側っていうのを見るとですね、非常に興味深いものがありますわね。で、もう本当にか、満州みたいなことやってたわけだよね、アメリカ軍が。満州作ったみたいなことやっててですね、そこでボロ儲けしようといろんなことやってたわけだ。アフガニスタンから、ね、アフリカまでそうだよね。まあ、それが一気に終わりになるということですね。そうすると日本としてもですね、アメリカ属国であることが、アメリカの属国であることが、最大の国益であるということはもう、今の状態でも通用しないっていうことだと思いますね。菅があれだけ追い込められてるってことは、アメリカの戦争屋がですね、いかに追い詰められてるかですよね。だからあれ、菅あれ、去年でしたっけ？ 5 月を連休に、ペンスに呼ばれてアメリカ行きましたね。コテンパンにやられてですね、お前はその俺たちのサーバントなんだから、ちゃんとやれよというようなこと言われたんじゃないんですか？だけどまあもうそのですね、戦争屋グループがまあアメリカも終わりですよ、これでね。終わりで。で、そしたらその戦争屋の、意に沿って動いてた日本の戦争屋グループだって、それは終わりですわ、そら。ねえ。だからもうそういうことを考えると、アメリカの属国であることが、日本の最大の国益っていうことはですね、もはやどうやったって通用しないんじゃないですか。そのあたりがですね、今回どんどんはっきりしてきたんじゃないかと思うんですね。で、この先のことなんですけども、まあ、まず第一にですね、戦争のことでありますから、どんなことが起きるか、それはわからないわけであります。例えばもう、ここでですね、結局最後、今笑ってるのイランだよね。イランがやっぱりしてやったりって方ですよね。ソレイマニも排除されたしですね、やれやれと、いうことだと思うんですよ。とにかくロシアがそのグッと睨んでるわけですから、アメリカも余計な手出しできないですよね。そうすると、今度はイスラエルがたまんなくなってきますよね。いよいよなんかイスラエルがイランで前に向き出しになっちゃいましたよね。そうするとイスラエルが弾を撃つとさ、これはもうイスラエル割と徹底的にやられちゃうから、前から言ってる偽装攻撃ですよ。イランがミサイル撃った、核ミサイル撃ったっていうことにして、で、イスラエルにこういうミサイルを自分たちで偽装攻撃で撃ち込んじゃって、イスラエルがやったんだと、いうことを囃し立てて、だからその、イスラエルのユダヤ人たちを生贄にするんですよ。イスラエルのユダヤ人たち生贄にしてね、生き残ろうとしかねない状況だよね。この状況っていうのはね。 どうなんでしょうかね。まあ、いよいよそうなった時にプーチンが出てきて、まあ、イスラエルを仕留めるというのがね、20年前から、20年以上前かな、聞いてるシナリオなんだけど、なんか本当にその通りになってきましたよね。あれすごいよね、プリマコフ学派の人たちっていうのはもう20年前から、20年以上だな。だってあれ98年とか99年ぐらいですよね、確か聞いたのですね。もうそれことですからね、20年超えたわけですよね。まあもうそういうふうにやってるわけで、だから今まあそういうことでその話が進んでますから、最後の最後はわかりませんけども、まあ日本もですね、これはしっかり考えなきゃいけませんわね。北朝鮮も結局その年末に新たな方針出まして、お金で、まあわかりやすく言えば経済で国の尊厳を売らないということですね。その金剛山にカジノでも作れば北朝鮮偉い儲かるかやらないかとか、バカなことを言うなと、そんなことするもんかということですよね。至極まともな考え方だな。自力構成で制裁と対峙すると、制裁打ち破ると言ってまして、アメリカが時間稼ぎすればするほど自分たちは強くなると、大したもんだね。やっぱり大東亜戦争はですね、本来の日本の勝ちだよ。北朝鮮の本来の日本の勝ちだね、あれは。今の日本なんかはそれはもうどうもなんない。アメリカの属国が国益なんて言っちゃってるわけだから、どうにもならんですね。で、その北の方なんですけども、まあ武器の開発は一番得意だから、まあそれはやると。まあそりゃそうでしょうね。いつ何時何が起こるかわからないし。でも、あれですね、経済のこと言ってましたよね。経済をどうするからって言ってて、で、実はこれはその日本も含めてで、中国もそうなんですけども、こう、世界経済が、市場ね、連動型の世界経済が終了ってことになると、その先の経済の方向性については、全然まだ分かってないんですよね。その、まあ、ミクロで見たらロハスのやり方とか、いろいろあるんですが、まずその、世界の資金循環をどうするかですよね。貿易の不均衡をめぐる資金循環をどうするか。その世界で金を回すメカニズムもなくなるわけですよね。そうするとこれそのままやっていくと、極端に金が貯まるところと極端に金がなくなる国が一気に出てきて、極端に金がなくなる国はその瞬間にこの蒸発しちゃうわけですよね。それがまた新たな混乱と戦争を呼んでしまいますから、それはなんかやっぱり資金はちゃんと循環させて、で、その稼いだ金は投資に回さなきゃいけないでしょ。その投資のメカニズムもないんですよ。投資のメカニズムも作らなきゃいけないし、それからやっぱりその雇用ですよね。どんな産業を置くかですね。どんな産業を置けば、その働いたことが無駄にならないのか。ね、さえの変わらぬ石積みみたいなね、ことをやってですね、通りもしないリニアのトンネルをどんどん掘ったと。そうやって手数料をもらってか、その分の工事代金をもらえるか、その時の業者はいいかもしれないけども、結局そのトンネル何の役も立たないと、静岡とか飽きもしないと。で、全く無意味でですね、まあ、キノコの工場にしかならなかったと、いうようなことになった時ですね、それ投資って全損ですよね。だからそんなことやってもしょうがないわけで、だからま、この先、その何にどう投資をすれば、みんなの未来に明るくなるかについて、まあ、世界は合意は取れてませんですよね。で、おそらくですね、ロシアはそこまでやらないしできないと思うんですよね。まあ、あそこはだから世界の、こう、戦争やとか武器を持って暴れ回る連中を無理やり抑え込むと。しかし、その、経済とか生活っていうことについて、世界を救うっていうことは、あれは非常に難しいことだと思いますね。日本国内だって決して今の段階では、人ごとのようなこと言ってられなくてですね、もう大企業とか政府は完全にその腰が抜けちゃったわけでしょ。要するにまた明治維新とか昭和20年の8月に戻ったんですよ。今まで頼りとしたものが終わっちゃったわけよ。徳川がいなくなり、それから米軍がいなくなるわけですよ。終わっちゃったわけなんで、そしたらもう、ねえ、そんなもんあとはどうしようもないじゃないですか。だからそのあたりのことを考えるとですね、まあこれから先は本当にその、いかに上手なネットワークを国内外で結ぶかだよね。結局だから本当にこれ国内の溜まり場、世界の溜まり場がいるんだね。これでしばらくリシャッフルしてですね、消えるものは消えて、台頭する人たちは出てくるでしょうから、そういう人たちに集まってですね、まあ、国内でも世界でも、やっぱそう話し合いをしてですね、溜まり場開いて次どうするかと、 今までの常識と全く違うやり方でこれ運営しないとみんな生きてきませんからね。それを本当に決めるっていう大作業が始まるんでしょうね。それは壮大な仕事でありまして、でそれ決まればね、ブロックしてでも何でもあるんだから、まあその道具はありますから何でもできるんだと思うんですけども、そのなんかね、次に再建するまでのこの任意の人たちが出てくるとこまでがなかなかこれから大騒ぎじゃないかなと思いますね。まあちょっと酒長いでしょうけども、まあ新しい時代がこれで来たんだと言っていいんじゃないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、アメリカ属国政策の破綻ということでお伝えいたしました。電話とお目にかかりましょう。さよなら。